まずはふみおくんのガラゲー。
はい。
久しぶりですね。
ほんまですよ。はい、やっぱり、30日入院してますとね、なんか世の中ちょっと変わってますよね。はい、この音ですね。これ、まあ、聞いてもらったら分かる。実は今、ガラケーを閉めた音なんですけども、
はい、
私のガラケーにいつもいただきますのは、例の博士であります。
タブ鉄大学のタブさんです、
はい。そうですね。おはようございますから始まっております。
はい、
無事に、退院されてから1週間以上が経ちますが、
うん、
お元気でお過ごしでしょうかということですね。
はい、
おかげさんで、まあ、この通り言うとなんですけども、元気でやっております。先週の放送で、バンボさんの心臓の状況が相当良くなかったということをお聞きして、
はい、
かなり、緊迫した状態だったとのことで驚きましたと、
うん、
まあ、まず細かいこと僕も気にしてなかったし、細かいことあんま言うてなかったんですけど、結果としてまあね、
うん、
非常に重篤なところまで行ってたということだったんですが、あの状態で炎天下の向こう側線取材なんてよく来てくださったものだと思います。
そうですね、
まあ、行きたかって行ったんですけども
、はい、
毎週の放送も欠かさず続けられたことには、ただただ頭が下がります。ありがとうございます。自分は仕事に対して、バンバさんが番組に対して持っておられる執念や根性や気合の100分の1の気持ちも持ち合わせておらず、お恥ずかしい限りでありますと書いてありました。
そんなことないと思います。
まあね、まあこれは謙遜で書いてあるんですけども、ね、はい、まあそういう気持ちで仕事を頑張ろうという気持ちの、あ、まあね、裏付けの言い方だと思います。
はい、
まあ、そんなことはともかく、バンバさんが元気でなられて本当に良かったですと、はい、またご一緒に取材に参加させていただければと思っておりますということですね。
はい、
それではいつものように収録頑張ってくださいということで、まあ、タブさんもう入院してる時からですね、
うん、
まあ、誘ってくれた取材中があって、
うんうん、
まあ、現実はまあできてないんですけども、
はい、
まあ、タブさんもお忙しかったですから、向こうの都合がまず第一なんですけども、
う
ん、京都の、ね、鉄道博物館に、
そうそうそう、
いっぺん行こうかと、よかったらまあ歩かんでもええし、
う
ん、という楽な、
まあ、空調もあるし
空調もあるしね、まあまあ、坂も登って空調もないところで やってますけども、
はい、
まあ、気ぃ使ってくれはって、
うん、
定員したいで提案して
くれて、
ね、はい、僕もぜひ実現したいと思っておるんですよね。
そうです
よね、うん、はい、でそれで、まあ、これから出るかどうかちょっと分かりません。上門さんがね、
あ、そうなんですよ、
またメールくれはってね、
先週ね、
うん、
上門さんのメール紹介させてもらったんですけど、実は動画が添付されてて、
あ、
でその動画を紹介できなかったんで、
あ、なるほど、
で今日ちょっと見せてもらおうかなと思いまして、
ちょっと
パソコン用意してるんですけど、
はい、スタンド消しました
けど、ね、音も、ね、あるんで、ふみおくん多分音聞こえないと思うんですけど、リスナーさんは、ね、多分音聞こえると思うので、ちょっとマイク近づけ
てもらいましょう、
はいはい、じゃあ行きますよ、
上門さんですね、
先週いただいたお便り
ですね、はいはい、
はい、行きます、スタート、はい、あら、あ、ちょっと待ってください、ちょっと、
およ、
ちょっと、ま、ちょっと待ってな、ちょっと音出します、
ね、いや、
あれ音あんまり入ってない、もしかして、いや、行きます、
はい、
そう、これね、SL なんですよね、
すっごい
N ゲージ SL、
何でこれ、
祝ご退院おめでとうと、
いやー、えらいことしてくれはりましたね、さすが
上本さん、多分これお家で撮られてるんやと思うんですけど、
上本さんのうちにこんなんあんの、
はい、機関車があって、
2代目の機関車、
2代目で3代目の機関車、
くわー、で4代目
の機関車の、まあ、2台に祝ご退院おめでとうという紙を貼ってくれてるっていうね、
でしかも偉い装置、上門さんって何者、あの人
分からん
これしかしプロの、これは
で、しかも面白かったのが、まあ、ちょっと文夫君気づいてたと思うんですけど、日の丸をこう交差させてね、
そうですよ、
2枚の日の丸を交差させて、
うん、昔の天皇陛下がお乗りになる時のね
なんかお召し列車みたいな、
うん、すごい、
なんかもしくは祝日みたいな、
うん、
なんかね、めでたいことがあった時の、いやけど上山さんこれすごいですね、このなんか立派な
装置、
多分これ N ゲージだと思うんですよ、僕な、もう一個あるじゃないですか、 N ゲージ、なんか NO ゲージかなんかね、
あ、そう、
なんか2つ の線路の幅によって変わると思うんですけど、
弱いんです、
はい、まあ、いわゆる鉄道模型です、動く鉄道模型です、
これ
かなり精巧な
模型、このもうピストンの動きとか、
はい、これはすごい、ピストンも色塗ってるしね、
これはどうなってるんですか、
わからんな、
は
あ、これは、あ、
ここまであの人鉄やった、
うん、まあね、阪急千里線の関西画協力見に行ってくれてますしね、
まあまあ、レンガもと、
そうそう、タブさんにね、あげましたしね、
タブさん、ね、おー、すごい、
タブさん、あのレンガ開けたかな、なんか 奥さんにバレたらやばいからっつってずっと隠してる、
隠してるらしいですけどね、
前隠してる言うてましたからね。
うーん、
いやこの動画面白い、ありがとうございます上門さん。ちょっと先週紹介できなかったんですけど、祝ご退院おめでとうと3枚の紙にね書いてあります。この紙を貼る部分もやっぱり最後に、そのご両連結の機関車の最後の、これ
結構
上本さんすごいですね、考えたらこの機関車、各やっぱ機関車がちゃんと動いてるから、こんだけ重たいやつでもあの
引っ張れる。
そうですね、これあの一番前のやつだけだと多分これ引っ張れないと思って、めっちゃ長いですよこれ。
なんかまあ D とか C とか僕それ、ドリンかなんか、まあ、1回で数えきれなかったんやけども、いろんなタイプの機関車があるみたいですよね。
そうですね、
こんなもん、それ作ったのか買ったのか、マヌシトロでしたら作らはったんでしょうね。
いや、いや、それはもう俺は分からへんけど、まあ、とりあえずあのありがとうございます。
ものすごいですね。もういや、もう喜んだというのもびっくりしましたよね、
は
い。
まあ、その上門さん、
あ
できたら鉄道取材一緒ご一緒したいみたいなこと言ってあったんで、まあ、もし実現できたら ね、
あ、はい、まあ、これタブさんがもちろん了解が必要ですし、まあ、タブさん
もちろん、まあ、上門さんの
もちろん
ご予定もありますから、
そこらは、まあ、は
い、まあ、とりあえず提案してくれたのありがとうございます。
調整してほしいですね、
はい、
お願いします、はい。
次はですね、
はい、ありがとうございました、
はい。あ、連邦の白っぽいのさんですね、
ありがとうございます、いつもありがとうございます。
富野さん、てっぺさん、こんにちは、連邦の白っぽいのです。
はい、
情報源はテレビだけの父が今週末に退院となりますことご報告させていただきます。
そうでしたか、はい、気になってるんですよ ね、
そうですね。退院後は自宅で訪問看護を受ける関係 で、
あ、そうです
か。ケアマネージャーの方などとの打ち合わせなどでまだまだバタバタしますが、とりあえず一安心しました、
はい。まあ、おめでとうございました、うん。まあ、とりあえず家帰れたということは偉いことですよ ね、
そうですね、
はい。
で、21日の日曜日から、
はいはい、
21日の日曜日から新潟に出張。
あ、また遠い、
はい、新潟でございます。
全国またにかけて、
はい、
この人は
日本海側の新潟、
ものすごいですね。
もともと3月末の予定だったのですが、武漢ウイルス騒ぎで3ヶ月遅れとなっておりました。
あ、そうやったんですか、うん、はい。
父のことは見なくてはいけない、
はい、
仕事を進めながら出張準備はしなくてはいけないとかなり多忙なのですが、
はい、
有給休暇取得に全く嫌な顔をしない会社なので、
はい、
本当ありがたい話です、
ね。うん、まあ、いいとこ入ってありますよね。
そうですね、うん。まあ、あとはやっぱりね、あのお子様が、お坊ちゃんが高校入学して、
そうそう、自転車部で、
そうですね、はい、まあ、ちょっとお金どうしようかなみたいな話もあったと思いますので、まあ、そちらもあると思うんで、
はい、
大変は思いますけど、
まあね、
はい、まあ、ただ有給休暇は取れると。
あ、まあ、よかった、
本当良かったです。
それは、
まあ、
心強いですよ。
そうですね、
うん、
まあ、本当はこれがね簡単に取れるべきなんですけど、
う
ん、
まあ、そうですね、
まあ、そうはなってないですよね、やっぱり日本はね。
まあ、まあ、これも変わるべきですね、今度のコロナで ね、
まあ、労働者の権利ですから、
もちろんそうです、そうです、
ね。まあ、ただね、会社もやっぱり元気じゃないとあかんし、
そうです、
労働者、会社っての労働者かもしれないし、は
い、
まあ、お互いがやっぱりウィンウィンじゃないとダメなんで
ね、
そのあたりはやっぱりこれからの制度的改革で変わってくるんかなと思いますね。
まあ、変わるチャンスになればいいですね、はい。まあ、ここさんはそうやけど、まあ、前からそういうとこやったということで嬉しい話です、う
ん、
はい。
そんなわけなので、お便りはこのくらいにしておきます。
わかりました。
来週は新潟での慣れない現場作業となりますので、ヘロヘロになりお便りできないかもしれませんが、
はい、
どうかお許しください。
何言ってありますね。
いやいや、もう全然、もうお便りは元気な時にお願いします、
ね。なんか FM 線の方もね、僕はまあ留守にしてるんですけども、聞くところによりますと連邦さんもしょっちゅう頼りくれてはるということで、
ありがとうございます。
全くもう、あの、ありがとうございます。
ほんまにね、はい、あ、無理せんといてくださいね、ほんまに、
うんうん、
あの、できる時でいいんでね。
そうですね、
ほんまにね、はい。次はね、
はい、連邦さんありがとうございました、
はい、豊中市の田中さんです。
待ってました。
まあ、お便りというか僕に対する返信なんで、
あ、まあ、
全部は読みませんけど、
はいはい、
あの、ちょっと僕先週間違えてたんですけど、マヤ観光ホテル、マヤ館のクラウドファウンディング、の集まった金額、
はい、
僕7000万円って言ってたんですけど、
言ってきましたね、はい、
700万円、
あ、ちょっと数がちゃいました、
はい、桁が1桁多かったみたいなんで、
なるほどなるほど、
それを教えてくれました。
わかりました、
田中さん、
ま
あ、ありがとうございます。
ね、過ちは誰でもあります
ので。そうですね、ちょっと僕特にあの数字にめちゃくちゃ弱いんで、
そうですね、
あのね、簿記の試験も落ちたぐらいですから。
なるほど
それは関係、関係ある関係ある、簿記も数字やからな、
ね、ありがとうございます、
はい。
まあ、皆さんが酔って 我々の間違いをね、こんな格好で指摘していただくのは本当ありがたいですね。田中さんどうもありがとうございました。はい、700万円の間違い
です。700万円です。全然もう7000万円と700万円は全然違いますから、うんうん、
それでもすごいです。
いやすごいです。700万ですごいです
よ。70万でもすごい。
7万でもすごい。
ああまあそうですね。
はい、70円でもすごい。
はい。
酒井さんです。
待ってました。
酒井さん、まあ、これもあの、まあ、ちょっと僕に対する返信なんですが、まあ、これも読んでもいいと思うんで、
はいはい、
手術が無事に終わり退院されたことを心からお喜び申し上げます。
ありがとうございます。
さらにグレードアップされた放送を楽しみにしています。
ほんまですね。
こうそうしたいです。次大事ですよ。
何ですか。
決して無理すんなと。僕も無理させてるんですけどね。
いや、
決して無理なさらないでください。
はい、
今週また聞かせていただきます。
ありがとうございます。
酒井さんありがとうございます。
はい、まあ、あの養生しながら、うん、まあ、徐々にね、うん、せっかくまあ新しい心臓になったもんですから働いてもらわなあかんなと思っておりますが
まあまあ、 あのいける範囲で
もちろんそうですね。
お願いいたします。はいはい、オフィス井口さんです。
はい、待ってました。
はいはい、オフィス井口さんも今回はまあお便りというか僕のちょっと質問に対する、はい、
あそうですか、
答えなんですけど、
はい、あの
前回あの近鉄これ5世紀かな、
5世です、
5世ですね、はい、これこっちは5世なんですよね、
はい、
5世紀のあの校内踏切、
あああったね、止まってたというところ
で、
ね、
は
い、
なんで電車が通過しないのに一回閉まってまた開いたんやみたいな話なんですけど、それに関してですが、万が一に停車、電車が停車できなかった時に備えて校内踏切の遮断機が降りるのかもしれませんということですね。
かもしれない
、これも樋口さんも分かってはらないということです ね、まあ、かもしれませんが、今度橿原神宮前駅の校内踏切、
あ
は異なりますと。
お、そうですか。
これもあるらしいですね、こういう校内踏切はね。
近鉄もいっぱいあるんですね。
ありますね。
まあ、当然でしょう、はい、長い鉄道
やから。ちょっと僕らもね、行かなあかんなと思ってるんですけど、はいはい、橿原神宮前駅の校内踏切は異なると。
お、
入れ替え線に入るときだけ校内踏切が鳴るので、矛盾するのでわからないというのが正直な感想ですと。
あ、まあ、会社は同じ会社やけども。
そうですね。
はい、まあ、ちょっと表現の仕方が違うというのか、う
ん、だから結局まあその五世紀と柏原神宮前駅で両方ともあの校内踏切はあるんですけど、まあ、柏原神宮前駅の方はなんかどうも入れ替え線に入る時のあの
万が一入った時、
そうですね、踏切線、踏切、校内踏切が鳴るということで、うんうん、まあ、ちょっとよくわからないですが、まあ、そういうことでございますので、
なるほど、
はい、皆さんまたよかったら、ま
あ、井口さんもちょっと考えてはるということ
ですね。そうですね、はい、よかったら島川哲夫チャンネル YouTube 見てあげてください。
は
い、
そうですね、
はい、バンバさんの手術が無事終わり退院できたと聞いて嬉しいです。今後もボラボラネタを楽しみにしてます。
ありがとうございます。手術
は今週は樋口さん、はい、ズボラ行ってきましたんでよかったら聞いてください。
はい、
樋
口さんもよかったらいっぺん一周してくださいよ、ズボラを。
そうですね、樋口さんね、最近ねちょっと面白い YouTube あの、うん、ことされてて、
なるほど、
あの環状大阪環状線 の、
うん、
あの一周についてホワイトボードを使って解説されてたんですけど、あ、これ面白いなと思いました。今までの実際に乗ったりとかするだけじゃなくて、
なるほど、
この理論で、あの人もともとね、あの、うん、やっぱりあの子供たちというか、まあ、いろんな人に教える職業をされてる方なんで、まさにあの、はい、まあ、樋口さんのこう、ね、土俵やなと思ったんで、あれ結構僕面白いと思うんで、今後ともやっぱああいうその座学的なね、
なるほど、
鉄道って絶対需要あると思うんで、続けていったらいいなと思います。
はい、という意見もあります。
そんな感じもしました。はい、あ、 であとマサさんですね、
ええ、
あのヒューストンのマサさんで
ございます。おお、マサさん骨折だな。
そう、はいはい、鎖骨骨折ですね、
ええ、そうそう、
はい、バンバさん、てっぺいさん、よっちゃんさん、こんにちは。
はい、
先週の配信でバンバさんがすでにご退院され、今まで通り本局から元気にお話しされていることに安心いたしました。
ありがとうございます。
早期復帰本当におめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
私は、
はい、
鎖骨骨折から1ヶ月が経過、怪我をした翌日に医者に診てもらったのですが、
はい、
その後いろいろありまして、
お、
保存治療に努めています。
お、
要するに、まあ、メスとか入れずにそのままってことなのかな、
なんとか治した
い、まあ、現状維持で
切らずに、
まあ、治療ということだと思います。
はいはい、
今では痛みもなく日常生活には支障のない程度には回復しておりますが、
はい、
1時間以上連続で運動すると骨の周りがずっしり重く違和感があります。
ああ、やっぱりちょっともうくっついてないというのか、なんかあるかも分かりませんね。
あ、それでなくともポンコツですのでまあポンコツじゃないですけど、
はいはい、
後遺症など残らないようにもう一度は医者に診てもらった方が良いかと思っています。
そうしてほしいですね。はい、
さて先週末ビーチに行ってきました。
はい、
ヒューストンに来てから初めてです。ロサンゼルスのビーチと比べると少し、かっこかなり寂しい雰囲気でしたが、良い気分転換になりました。
あ、なるほど。
非常に退屈な謝罪動画ですがご覧くださいということで、こちらもリンクを貼ってくれております、
はい、
これどういう動画かな、僕ちょっと今ごめんなさいこれ見てなかったんですけど、ちょっと今 YouTube にアクセスしてみますね、
はい。
まあ、電波状況もいいんで多分すぐに再生できると思うんですけど、はい、あ、 GoPro 謝罪動画で、
なるほど、
サーフサイドビーチヒューストン、
おお、やっとかしてきた、
ここなんですね、
おお、はい、あ、大きな大きな、
はい、
うわー、すごいな、この広々としたこの道、
はい、
はあ、
初めてのビーチに行ってみようと思いますというね、はい、
すごいな、
近くの海まで約60マイルというので、ちょっと、はい、音楽になったんで、
まあまあ
まあまあ、そういうね、ビーチの
そういうところはアメリカですね、はい、
枚方から和歌山ぐらいの距離と、
なるほど、
ビーチまで、
あ、ちゃんと解説入ってます ね、
そうですね、
はい、
ちょっと早送りして、
はいはい、
あ、これがビーチの様子ですね、ちょっと今から出てきますけど、はい、今ずっと車載動画なんですけど、
うん、
あ、さ、確かに、あの、
あ、広いな、あ、こんなとこ車、あ、
車が通ってますやん、ビーチに、
いや、びっくりしましたね、
みんなキャンプ、オートキャンプみたいな感じで、
あ、来てはんだよね、うんうん、いやー、
あ、今ね、あのキャンピングカーも走りましたけど、
すごいなこれ、
入り口人多すぎたんでちょっと入れなかったということで別の入り口を探すと、
あ、そうですか、
あ、なんかアメリカって感じの風景ですね、
まさにそうやね、
あ、でマサさんちゃんと入れましたね、入り口
よかった、
はい、
は、
どんな車での乗り入れも問題なさそうですと、
あ、そうですか、
あ、マサさん車綺麗ですね、あのボンネット
あ、なるほど、
限りの話なんですけど、あ、いろんなキャンピングカーとかね、バンの車とか、みんなテントやって、
はい、
それぞれが車の近くで遊んでいるようですと、
なるほど、あ、
なんかジープみたいな車もあってね、
ありますね、
楽しそうですね、
うんうんうんうん、
あ、なるほど、
あ、面白い面白い、うん、
特にサーフィンが盛んというわけでもないと、
ないんか、
ないんかな、自転車やジョギング用のトレイルもない、
おーほーほー、もう本当に大きな広いビーチに、
ただ面白いですよね、そのビーチ車が走るって、うんうん、日本って多分あんまりないと思うんですけど、
まあね、まあ、走るとこもあるけども、
あるかな、うんうん、こんなに堂々と車走るとこって僕気知らんな、
う
ん、
あのチリ浜いうところでね、
はい、
割とバスが走るとこあるんですけど、能登の方で、
けどそれバスでしょ、これ普通の乗用車が走ってるじゃないですか、しかも周りにいっぱい車があるし、
うん、
さすがアメリカですね、
まあ、さすが巡回、
はい、
やっぱりスケールが大きいですね、うん、波も結構ありますね、
あ、今右の方がね海ですけど、なるほどね、もうこれでお家帰られると、
あ、なるほど、まあ、気分転換になった、
そういうことですね、
まあ、こういうビーチもある、
そうですね、ヒューストン
と、まあ、あ、確認して U ターンでここから、
うん、
というような現地報告ですね、
はい、皆さんまたあのマサ大谷、
マサ大谷
アルファベットでマサ大谷で検索したら、はい、まさにチャレンジできますんで、
なるほど、
よかったらヒューストンのビーチの動画見てあげてください、
うん、あんまりねパッと行けるところでない
ないですね、
こういうとこやっぱり地元の人の映像を見るのが一番ですね、
ありがたいです、
はい、
大阪ではコロナもかなり落ち着いてきたようですが、皆さんくれぐれもお気をつけてお元気でと、
はい、はい、そう、お互いに、
はい、コロナといえばね、マサさんもご存知かもしれないですけど、抗体検査の結果が出まして、東京と大阪と宮城やったかな、
あ、そうやったね、
でなんかやって、うんうん、それぞれやっぱり 1.7 とか、
うんうん、
宮城においてはなんか 0. 何歩とか、
まあ、宮城はほとんどなかったね、
だからほとんどの人がまあかかってないと、うん、これをいいと見るのか、ね、
大阪一番多かったです ね、 ね、割合から言うたら
1.7% だったかな、大阪ね、うんうんうん、検査した数のね、
か
ね、
は
い、だからこれがね、その第2波に対してはもしかしたらちょっと良くないかもしれないしとか、いろんな言い方があると思うんですけど、うんうん、まあ、とりあえず結果は出ましたんで、
ね、
まあ、ほとんどの人が、まあ、かかってなかったということになりましたね、
まあ、まあそれはそうでしょうね、うん、あんまり聞いたことないウイルスやったから、ね、
なんかスウェーデンとかね、あえてロックダウンせずにあのかからせて、
なるほど、
でそれで、
まあ、
第2波第3波に備えるっていうこともやってるので、まあ、これどっちが答えかわからないですね、まあ、ただ世界的な流暢から見るとやっぱりロックダウンはあのやっといてよかったんかなというのも思いますし ね、はい、まあ、これはもう今後の結果次第だと思います、
まあ、あの専門家専門家言うてますけど、どこまで専門家なんかね、
そうですね、
分かりません、
まあ、みんなは言うても知らないことばっかりですからね、
まあ、政治家が専門家に聞いたようで誰が発言したら誰が言うたか分からんとか ね、
あ、なるほどね、
まあ、そういう専門家が、
まあ、情報源ってやっぱり大事ですよね、僕らも気付けんとダメやなと思いますね、どっからこの情報を持ってきたのかっていう ね、
そうですね、まあ、誰となしに言い逃れに専門家が使われてるようなところもあって、ちょっと要注意だと思いますね、
ジュリー上島隆さんです、
参ってました、はい、隆さん、は
い、いつもありがとうございます、はい、気がつけば 気づけばそこにいる癖というタイトルですね。
まだこれもショートショートですね、
はいはい、気づけばそこに、あ違うな、ごめんなさい、これどっちや、どっちがタイトルや、うん、ちょっと分かんないですね。
あそう、
あこれこっちかな、うん、給付金は大切にがタイトルかもしれないですね。
給付金大切にね、はい、
多分この今の最初に言ったタイトル、先週のタイトルかもしれないですね。
お、
はい、まあいいですわ。お世話になっております。梅雨らしい天気が多くなっていますが、皆様体調におかわりありませんかと。
なるほど、
はい、あの今絶賛千日町はもう大雨降っております。多分タカさんのお住まいのところはもっとすごい雨やと思います。まあ言うても吉野なんでね。
なるほど、
すごいとこなんで。
まあね、
ええところです。
日本でも多い方で、うん、お台原は日本
一大河原はね、お台原はほんますごい、
まあ、近くですよ。
そうです、ね、
わしらに比べてやっぱり大台に ね、
はい、
吉野は
梅雨がいつ明けるのか気にしながら毎日を過ごしております。
はい、
またいつもジュエリー上島を応援していただきありがとうございます。
はい、こちらの方こそありがとうございます、
は
い、
さて前回放送では帰ってこられたバンバ様の体調を気にしながら聞き始めました。
ありがとうございました。
張りのある声にいつもが戻ってきたなとホッとしました。
あそうでしたか、ありがとうございます。
てっぺいさんの長いそうめんや山椒のお話などを聞いてさらにはよっちゃんのお料理でのわらび餅など、
はい、
夏向きの料理を見たり聞いたりするとついつい食べたいので、
はい、
奥様に JOBBB でわらび餅してたよと言います。これが作ってもらうきっかけになるのでそろそろおやつに出てくると思います。
なるほど、
ね、あのわらび餅もすごい好評ですよ。
それとなしに、まあ、奥さんに情報というか要求を突きつけてはるというわけで、そうそう言うてはるわけですね。
ちなみにですね、まあ、タカさんの、まあ、奥さんももし聞いてはったらあれなんで、まあ、他の方もそうなんですけど、あのわらび餅、うん、まあ、よっちゃんの健康レシピでもわらび餅作りましたけど、
うん、
実はあの後にですね、うん、僕の小学校2年生の娘ゆい、
う
ん、よっちゃん、
はい、
そして私てっぺの3人でですね、もう1回わらび餅作ったんですよね。でその、うん、もう1回作ったわらび餅も実は YouTube の晩飯チャンネルの方で動画で公開してる、
う
ん、してるんですけど、その健康レシピで作ったわらび餅と、
うん、
僕ら3人で作ったわらび餅の大きな違いって、
大きな違いは、
あの富澤商店っていうね、
うん、
まあ、有名なお店があるんですけど、
粉屋さんですか。
そうそう、粉屋さんとか、まあ、乾物屋さんとか、そういうちょっと意識高い系 の、 あのそういういろんな
も
ん
食材の、
そう食材集めた店なんですけど、そこ の、 あの富澤商店がですね、特選わらび粉っていうのを売ってまして、でそれ何や言うとですね、まあ、大体全部入ってるんですよ、わらび餅に必要なもんがね。
そう、
まあ、タピオカでんぷんとか、あとれんこんでんぷんとか、なんか あとは本わらび粉が入ったりするのかな。だからあの1回目に作ったわらび餅をよりもあの材料が少なくて済むんですよ。だから極端な話、水と砂糖とその富澤商店の特選わらび粉があればできるんですよ、
うん、それはすごい話じゃん。
よかったら、まあ、別に僕ら富澤商店に言ってくれって言われてるんじゃないですか、
ま
あ、実際使って、うん、自分でお金出して使ってよかったんで、まあ、もし作、ね、あの奥様以外にも作られる方がいて、できるだけその材料少なくしたいって言うんやったら、一回ああいう特選わらび粉って、うん、まあ、お好み焼きで言うたらお好み焼き粉ですわ。
あ、なるほど、
を使った方が
そのまま使えるやつ。
そうそう、もうで材料少なくて簡単に美味しくできるんで、僕はもしかしたらあっちの特選わらび粉使った方が、
うんうん、
まあ、もちろんよっちゃんがね1回目に作った方も美味しかったんですけど、うんうんうん、まあ、楽かなと思いました。
まあね、レンコンの粉とかいうのもなかなか、
そうそう、
手に入れるも大変やしね。
そうですね、
まあ、その粉屋さんやったらもうちゃんと初めから調合されてると。
そうそうそう、
はあ。
で一番良かったのはね、まあ、もちろん簡単なんも良かった、その材料が少なくて済むも良かったんですけど、冷蔵庫に入れて冷やしてもね、あんまり硬くならなかったんですよ、
う
ん、その3人で作った時、新しい方はね。だからもしあれやったら、あの新しい方のレシピはあのこっちのラジオでは公開しないですけ ど、 YouTube の晩飯チャンネルで公開してるんで、よかったら見てください。そっちの方が多分楽やと思います。
なるほどね、
はい、
まあ、そんな話もありですね。
ありますね、はい、さて、
はい、
今回は人間とは欲があれば分からないことでも理解してできるようになるのですが、またその弊害も背中合わせという出来事です。
ごつ、まあまあ、簡単に言ったら哲学的な話ですね、う
ん、さてさて、少し前に幼なじみのケンちゃんが競馬にハマったお話をしました。
ええ、聞きました。
なんかね、あのタカさんが一人勝ちして拗ねてもって、そこで焼肉食いに行ったみたいな。
そうやったですね。ヨドの競馬場の話でしたかね。
いや、ヨドの競馬場ではない。あれはあの友達がね、数十年ぶりに出会ったっていう。まあ、それ、まあ、それも関係してるかもしれないですけど、まあ、とりあえず前回のやつはそうじゃなかった。ヨドは関係なかったですね、
はいはい。
コロナの件で自分はネットで馬券が買えないので、週末我が家で私にパソコンの操作をさせて馬券を買っている話をしましたが、
あ、はい、
あ、これはその、ケンちゃんがね、タカさんにやらせたと、ネットで馬券を買わせたと、
う
ん、
はいはい、
ここ最近パッタリとケンちゃんが我が家へ来なくなりました。 何の連絡もなく嵐の前の静けさのようなものを感じました。
なんか嫁さんが怖いですよね。
そうそう多分ね、はい、ここで先にため息をついておきます。はあ。そしてその直感は的中。数日前にケンちゃんの嫁から私の家内奥様に電話がありました、その内容とは嫌がる本人を無理から私が競馬に誘っている、私のは高さんのことですね、誘っていると本人が話しているという内容でした。ケンちゃんの嫁も自分の旦那の性格はよく分かっています、
うん、
どうせ嘘だろうと確信はしていますが、
がやっぱりね、
念のためにと、
うん、確かめて、
まあ、タカさんの方に電話があったと、確認の電話があったと、
ね、あったんでしょうね、その揉め事っていうのが家の中で、
家内タカさんの奥様への電話で直接、
うん、
私が話したいことがあるのだなと思ったので、私に話したいことがあるのだなと思ったので、翌日、
はい、
ケンちゃんの嫁に電話したところ目が点になりました。ここ1ヶ月ほどであれだけ苦手にしていたパソコンやネットを自分で使いこなして、
はあ、
家のお金を40万円も競馬につぎ込んだというではありませんか。
奥さんも怖い奥さんやけど大変な息子さんと一緒になったもんですな。
不得意なパソコンやネットすら欲があればできるようになる、
あ、そういう最初の
悪い例です
と。給付金ってやつですね。
給付金が関係してるんでしょうね、ここでね。本人が言うには国からの給付金の50万円があるやろと私から言われて、タカさんがそう言ってケンちゃんに、
あ、言うて
で、いやいやながらタカさんに付き合った結果だとの主張です。
なるほど。
まあ、1人10万円だから、まあ、ケンちゃんのお家はもしかしたら ご家族いるから50万や
な。る、あ、はい、あの10万の話ですね。
あの10万だからそれがタイトル
に、ああ、分かった分かった、
はい、
うん、
はい、つまり本人のフィクションドラマの中では私が全て悪い、
うん、そうやね、
タカさんが全て悪いと
引き起こしたことや
と、はい、
これは
なっています。責任は全てタカにありと、
自分は何もやる気もなかったのに、はい、あいつが言うたからやった結果こうなったんやと。
本人のパソコンに私が馬券を変えるようにアカウントとパスワードなどを設定した時から、まあ、タカさんは薄々まずいなとは思っていましたが、その心配が現実となりました。
なるほど。
今更ながらあの時パソコン設定をきっぱり断るべきだったと思うと同時に一抹の責任を感じています。まあ、もうすでに40万使ってしまいましたから戻ってこないですからね、その40万は。
うまくいったということですね。
そうですね、そうなるであろう、あるいはまずいことになるだろうなと想像できるのに、単純な考えでパソコンを設定して馬券の買い方を見せてしまったので未必の故意、
あ、まあ難しいこと
言ってましたね、といったところですと。
検察の人のようなこと
ですね。そうですね、未必の故意、まあ、故意はないけど、
うん、
いやそれはあってしかるべきやろっていう、まあ、言うたら酒飲みながらね車運転して事故を起こすみたいなもんですわ。
なるほど。
はあ、それですわ、はい、50万円ももらえるのだから孫や嫁に投資すればいいものを、確かに競馬に使ってしまう大胆な性格を幼い頃から全く変わっていません。
なるほど。
現在皆で、
はい、
ケンちゃんに競馬をやめさせる方法を模索しております。さてさてこの先、まあ、これ笑い事じゃないんですけどね、タカさんが言ったらなんかちょっとそんな感じにも聞こえてしまうんですけど、笑い事じゃないですよこれは、はいはい、この先嫁との関係、そして子供たち夫婦や孫からの突き上げと、ケンちゃんには地獄の日々が待っています。
そうでしょうね。
私もその第一弾として馬券購入サイトのパスワードを、あ、変更してやりましたと。要するにもうケンちゃんが使えなくしたと。
あ、そうですか。まあまあそれぐらいですよね、はい、できるんはね。
ケンちゃん本人ではパスワードを再度変更する能力はないと思います。いや分からんで、タカさん、
タカさんね、
さっき言うたね、
まあ、聞いてくれば、
うん、
何する分からん。
ですから現在私から電話しても出ようとしない本人から週末には必ず電話があるはずです。
ああ俺できへんと、
うん、
どうなっとんねやということかな。
そうですね。子供の頃から親分肌で面倒見が良い男です、
はい、
が勝負事になるとブレーキが効きません。やっぱり人間というものは一長一短ということでしょう。
でしょう。
うん、ここから先このことがどんな風に進展していくのか、そしてどうなったのか、
うん、
機会があればその結果をお話ししたいと思っています、
はい、
うん、これは気になるな、うん、
ねえ、まあ偉いことでしたね。
あの、まあある意味依存症ですよね。まあ、まあ、その僕医者じゃないですから、うん、事実だけ聞いてやっぱり依存、まあ、ううギャンブル依存ですよね。だから、ね、僕らもそういうのないじゃないですか正直、うん、
まあ今のところはね、
まあまあこのラジオがギャンブルっていうギャンブルなんですけど、まあ、これがギャンブル依存
か、まあまあ一番悪いやつかも
ね。そうそうですね、まあ、ただ僕らの場合は50万とかそんな金は出てないんで、うん、いや40万はこれ痛いな。
まあな、まあ今のこのしんどい時にな、うん、奥さんもやっぱり全部奥さんに渡すべきやったですよね。
そうですね、
まあ、そうすればまた良くなった
んでしょうか。やっぱ長い目で見なダメですからね、ギャンブルのする人のバカンとか長い目で見ないところですから、う
ん、
まあ、
まあみんなあるんですけどね、まあ、
ケンちゃんも結局ね、その40万を増やしてとかっていうような考え方やったんですけど、ただそこがやっぱギャンブル依存の人の考え方ですから、増やすっていうのはまずてかね、まあ、うん、まあ、これ僕別に僕が言ってもしゃあないですよ。多分高さんもそういうこと思ってるし、みんな分かってると思うんですけど、うん、ギャンブルはやった時点で、特にそういう国のギャンブルね、やった時点で負けてるんですよ。これすごい矛盾してる言い方なんですけど、うん、やった時点で何割か負けてるんですよ。それはいわゆるテラ戦っていうね、
なるほど、
諸話題ですよ、がかかってるんで、すでに負けてるんですよ、うん、だから勝ったと思っても結局何割かは負けてるんで、うん、トントンの可能性もありますし、だからやっぱりギャンブルはやらんのが一番です ね、やってる時点で負けてるんで、
ね、
はい、そういうもんですギャンブルっていう
の
は。
まあまあそれも今度のね、いわゆるその万博と関係してね、うん、大阪万博もこれがくっついてるわけですからね。
あ、
ね、そこのところ も非常に難しいところですね、
まあ、金は必要だけど、うん、人の人生をそんなんで壊していいのかと、
そういうことですね。
で、自分らが公の、ね、手を汚さずに、
そうですね、
その外国人とか、ね、観光客が汚れるからそれはいいんじゃないかっていうのはあまりにも無責任ですし、 それをやってしまうとおそらくですが、うんうん、周りまで自分に間違いなく来るんで、うんうん、そこはやらん方が僕はええとは思いますけどね、うんうん、あれですよね、あれのことで IR とかやつ、まあ、IR って全てがねギャンブルじゃないんですけど、
そうです、
まあ、そのうちの一つがカジノやということなんで、まあね、まあ、あれは絶対にない方がいいと思います。はい、
まあまあいろいろ意見はあるでしょう、
そうです
ね、これについてはね、はい、
まあ、ケンちゃんどうなるか、
ま
あ、タカさんもね、そのパスワード変更というね、第一弾をされたということなんで、
まあ、それは一つでいいことしはったわ ね、
そうですね、
ただそれでどう収まるかっていうね、
下手したらね、まあ、なんか
本当に怖いですね、
怖い、金は怖い、はい、
まあな、そうですね、
大事やけど怖い、
そうです、そうです、
はい、
その通りです。
高さんありがとうございました。また皆さん、機械式腕時計の修理などはジュエリー上島で、
は
い、一度他の店で断られた、
どうしようもないという場合、
ね、はい、方もね、一度ご連絡ください、
はいはい、
インターネットで検索したらジュエリー上島で電話番号とか出てきますので、
はい、
よかったら、
はい
はい、電話してあげてください、ね、電話してあげてくださいって変な言い方ですけど、
利用してほしい感じ
です、ね、そうですね、まあ、これもウィンウィンな関係でね、はいはい、行きたいと思います。
はい、
お、高重克彦さんです。
はい、克彦さん、
いつもありがとうございます。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る過去現在休止中アドベンチャーランナー高重克彦です、
ね、お父さんお母さんの、
いや、ほん
まにね、何遍も言いますけれども看病というね、
いや、ほんまに、まあ、僕らもね、うん、文雄君 の、 あの入院があってやっぱ大変ですよね、健康っていうのはね、まあいろいろあるな、まあ、それもやっていかなあかんことなんですけど、
ね、まあ、まあ、まあ、みんなの通るもんです
よね、そういうことです、そういうことです、はいはい、文雄さん送ればせながら退院おめでとうございます、
ありがとうございます、高橋さん、はい、なんとか無事一回やりました、
はい、はい、いろいろと大変なことがあったにもかかわらず、はい、ラジオという目に見えないメディアで大切な情報を聞き漏らしておりましたと、
いえいえ、
申し訳ありません、
はい、
何よりも健康第一でご自愛くださいということでございます、
はい、まあ、あのね、せっかくこんだけ皆さん言われてるんですからね、やっぱり期待に沿うように待っていかんと、いや、
それこそあれだ、文雄君、
ね、
そうそう、もうね、はい、未来のこと、未来の国民に対してね、残していかなあかんで、自分のことじゃなくてこれからはな、はい、そう思います僕は、
はい、
6月も半ばを過ぎて、うん、もう2週間もすれば7月です、
うん、
ということは令和2年もあと半分です。
あ、まあまあそうなりますね、
はい、まあ、僕らの誕生日も実は7月なんですけどね、
僕は1日、
ね、そうですね、僕は7日でございます、
はいはい、
今年、あ、ちなみにですね、先ほど の、 あのちょっと話があるんですが、ズボラ屋があの1920年に創業したのが7月の3日ということ で、
でした、ね、7月がよう、
そうですね、
つきますね、この
7月家族みたいな感じでね、
はいはいはい、
今年前半はコロナ騒ぎのおかげであっという間に半年が過ぎました、
はい、
予定していたいろんなことが予期せぬものの出現で、狂わされてしまうことも いろんなところであったと思います、はい、まさにそうですよね、うんうん、どんな時でも変化に対応できる柔軟な頭を持っておかなくてはと思いました
まあそれはまあその通り、うん、全く、
はい、旅や冒険をする人に必要なのはこういった順応性や適応力、常識や固定観念にとらわれているようではやっていけません、うん、年を取ると頭も体も硬くなってきて、
はいはいはい、
時代についていけなくなり、
まあまあ、
気がつけば取り残されてます、
はいはいはい、
これ僕らもたまに思いますね。
まあまあ、ね、
本当にあの常に外出とかなあかんなと思います。
そうです、
できるなら時代を先導する力を身につけておきたいですと、
うん、
まあ、それでまあ結構読書がね、まあ、それなるんちゃうかなという感じは、まあ、まあみんな思ってることですけど、僕もなんかそんな感じはしましたね、
う
ん
う
ん、
まあ、本っていうのはね決して趣味じゃないですよね。
そうですね、
実現するための武器です、これは。
そうですね、特に政治に関わる方々やリーダーとなる方々には、ね、伝統や習慣にとらわれることなく、うん、自由な発想で対応してほしいと。まあ伝統や習慣も大事な時もあるんですけど ね、
そ、 うですね、
まあ、それはもうバランスですね。どっちも大事ですよね。
要はまあね、自分が何のためにこういう位置におるかということですよね。やっぱあくまで国民ということを主に置いて、
うん、
いかんと
はい
けません。
いや、ほんまそうですよ。
そのためにおるんですよ、政治家は。
政治家はね、
はい、そのために高い給料取ってるんですよ、
まあ、そういうことです、はい、さて今日はあ、高木さん、お嬢さんの24回目の誕生日
おめでとうございました。
昨年の春に京都の大学を卒業して、
あ、よかった、
名古屋で、うん、そうやん、裁判事務官として仕事をしています、
はい、ですね。
これすごいですよ ね、 ね、これなかなか多分全国的にも珍しいんちゃうかなと思いますよ、こんだけ若くて。
あ、そうですか。いや、
だって裁判事務官ってね、うん、何するか分かんないですけど、すごい仕事でしょ多分普通に考えたら
そう思いますけどね、
はいはい、年に 1,2 度しか顔を合わせれませんと、
はいはい、
いろんな事情があって6歳半で私の父親業は廃業、うん、
はいはいはい、
それから13年余り子育てに関わることがなく、
うん、
彼女とはもう会うことはないだろうと思っていました、う
ん、はいはい、
が、
はい、
6年前彼女が18歳になる 年に、うん、私のブログに彼女からの非公開コメント、
はい、
まあ、いわゆるそのダイレクトメッセージみたいなのが、はいはいはいはい、書かれていました、
はいはいはい、
その後メールでのやり取りが続き彼女は大学を受験、
はい、
小論文の添削や英語の質問にオンライン上で答えながら、
うん、
ああ、さすがですね、うんうんうん、彼女の母親には隠れて、
うん、なるほど、
密かに進路指導してましたと、
はいはい、
無事大学に合格、
はい、
2014年、当時私は大阪天満橋に在住してました、
はい、
突然彼女が名古屋から会いに来ることになって、うんうんうん、にわかに父親に戻る場面、どんな顔で再会したらいいのか、ね、半ばパニックになるのも自然。
なんかそんな頼りくれてありましたもん ね、 ね、覚えてますよ。
タイムマシンに乗って未来からやってきたかのような感覚でした、
はいはい、
空白の13年はあったけど、やはり血のつながりは消せない、
うん、
家族として一緒に過ごせた時間は短かったけど、
うん、
こうやって時々でも会えるのは幸せです。
そうですね、
はい、高校卒業、大学入学卒業、そして就職、
うん、
次は結婚、
うん、
いずれは誰かの母親になるのでしょうけれども、うんうんうん、自分もまたこの娘の父親として娘の幸せを願うだけです、
うん、
人生いろいろだから面白いというね、くくりでございました。
なるほど、
これね、僕も覚えてますが、2014年のあたり、まあ、僕も一回高重さんのね、あの天満橋、あのお家の中入ったことはないんですけど、
前は、
そう、前は行って、あの確か当時リスナーさん、僕らラジオのリスナーさんと2人でなんか行ったような、
あ、そうで
したか、シトロエンさんちゃうかったかなという、あの 2CV のね、
なるほど、
その 2CV に乗らせていただいた時は高橋さんにお会いしたような気がしますけど、お嬢さんと今
は
いい関係が築けてるということ で、
そうです、はい、
よかったと思います、
はい、まあ、お二人のお幸せをね。
そうですね、あと裁判事務官、
うん、頑張ってくださいね、
はい、ちょっと何にする仕事か分かんないですけど、はい、まあ、大変な仕事やと思いますが、多分やりがいもあると思うので、
あ、そうで
しょう、はい、あのお嬢さんも頑張ってほしいなと思います、
はい
はい、皆さんよかったらまた高重さん応援してあげてください
ですね、はい、
以上でございますかね。
美
穂君の方は特に、
僕はなんせ、まあ、あの30日間隠れてましたんでね、
はいはい、
もう一つその辺のところ、もうテレビなし、新聞なしの世界で、うごめいてましたんで、
はい、あ、まあ、いや、だからあの、なんかお便りないですかと。
あ、便りはね、特になかったですね。
これはね、
まあ、
ちょっと、
これ、言うときましょうかね、
これじゃ頼りではないんですけど、
梅田へ僕はちょっとまた、
はい、
まあ、足慣らしに、あの、なんていうか、3点、定点を観測行ったんですけどね、
はいはい、
まあ、僕の3点って梅田の大林カメラと、
うん、
でロッジと、
うん、
であの水野の3番街店と
大阪梅田ね、
そうなんですよね、うん、でこれね行った時にまず最初大林カメラ行ったら、
はい、
面白いですね。このソニーのアップミーというんですかね、
はい、
あのこのボルブログカム ZUV1 というんですか、
はいはいはいはい、
これと Z なんとかもう一つ出るんですよね。
ちょっと僕見ましょうか、
はい、もう一つ出るんですよね、はい、2台ね、
はい、ね、
うん、
これ Vlog 用のとして出されたカメラですね、はい、ですね、ソニーのコンデジなんですけど、
はいはいはい、
ZV の1というね、
うん、
そういうカメラが、まあ、出たか出るかっていうことで、うん、
明日ぐらい多分発売と違ったかな、
はいはい、
ちょっとそれ僕調べたんですけど、
ね、まあ、その、
うん、
カメラのパンフレット文雄君、
そうそう、
これ多分カメラの大林でいただいてきたやつだと、
うん、で大林の若い人に何か面白いもんないか言うたらね、うん、まあ、まあやっぱりこういう時期やから新製品はないですわ言うたんですけど、その中であ、そうです、これはちょっとね、
うん、
多分売れるやろうと思うし、
ZV の1ってやつですね、
うん、あの今度新製品として、まあ言うて僕のパッと見た感じは、
うん、
あの家庭用のビデオカメラが、
そうですね、
コンデジになったと、
コンデジになって、コンパクトデジタルカメラ
になったと、そうですね、で主に自撮り用で、
そうですね、
自分自身がもうこれで自分を撮る安くなって、うん、しかもそれで、まあ、ブログに入ればですね、世界中で自分が、
そうですね、
まあ、存在感を主張できるというような、
だからカメラとしては
そういう道具ですよね、
あの液晶画面が、
うん、
そのレンズを自分に向けてる状態で液晶画面を180度くるっと回転させる、
そういうことですね、
まあ、そのバリアングルってこう言うらしいんですけど、
あ、そうそうそう、
それができるんで、
うん、
だから液晶画面を見ながら自撮りがやりやすいっていう、うん、そういうカメラです。でこれをソニーが出しまして、うん、まあ、出しましたか、もうそろそろ出るんかな、もう出てるかどうかわからないですけど、Vlog っていうビデオブログっていうのが今ね YouTube とか、
うん、
Instagram とか Twitter とかでちょっと全盛極めてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、自分の1日をですね、
うん、
まあ、短くテンポよく動画で表現するっていうのが Vlog、 ビデオブログなんですけど、
そうですね、
まあ、それを撮るようにどうでっか、
うん、
かということをソニーがまあ出したわけ
で、
これはですね、はいはい、まあ、文雄君も分かってると思うんですけど、うんうん、まあ、先ほどのタカさんの10万円狙いでございます。
まあそういうことやろうね、
はい、ケンちゃんは競馬に使ってしまいましたが、
40万やりましたもんね、
はい、カメラ好きの中で、
うん、
まあ、ちょっとおもろいカメラ探してる方はもしかしたらこのだいたい10万前後らしいんですよ、10万弱って言ってたかな確か、
うん、まあ、大林さん乗ってるのは特価とか言って9万700円とか言ってましたね、
そうなんですよ、
税抜きでね、
そうなんだから、まあ税込みになるとおそらく10万いくんかな、
う
ん、
あ、そうですね、もう一つのね VZ1G っていうのもあるんですけど、
はい、これね、あのね、あの、うん、あれですね、あのアクセサリーがセットになったやつですね、
そう10万3500円とか言ってましたね、
でまあ税別ですよね、それもね、
はい
はい、おそらくね、
うん、
はい、なんでおそらくその給付金を目当てに、まあ、ソニーが出したカメラって間違いないと思います、
ね、まあまあ給付金狙いということもよく企画意図としては分かるし、
そうですね、
はい、まあ、やっぱり何か新しいもの欲しいなっていう気分になってる人もおるしね、
うんうんうんうん、
まあ、そういう意味ではさすがソニーやなという、
そうですね、
そんなをパッと出せる力というか、う
んうん、なんかね僕がちょっと聞いた話なんですけど、
うんうんうん、
も
う
もちろんあの Vlog 撮るときとかに非常にこう便利な機能いっぱいあって、
うん、
なんか背景ぼかしを入れるワンタッチで入れたりとか、ね、
そうそうそうそう
するようなんですけど、ただちょっと僕がちょっと関係者というか、まあ、カメラ詳しい人に聞いたら、
うん、
そのいわゆるそのクロップっていうんですかね、あの画角がちょっと狭くなる、その手ブレ補正を利かしたりしたらっていうので、もしかしたらそのいわゆる単純な意味での自撮りはちょっとやりにくいかもしれない、
な
その手ブレ補正を利かしたりして、
ね、
大体のカメラって手ブレ補正を利かすと画角狭くなるんですよ、
うん、まあ、どんなカメラでも
どんなカメラでも狭くなるんですけど、ね、特にこのソニーのカメラはそれが強いんちゃうかっていう情報もありました、うん、まあ、ただそれは僕が調べたんじゃなくて僕の知り合いから聞いた話なんで、
まあね、
ちょっとあの真意のほどは分からないですけど、
なんか、ね、
まあ、そういうこともあるということですね。
6月の19日の金曜日にね、
はい、
発売予定と書いてましたね。
ということは今僕のラジオ18日配信なんで、
明日ですか、
まあ、明日かな、
ね、
はい、
まあカメラに興味のある人はいっぱい見てみはってもいいんちゃうか
な、あと多分いろんな YouTuber がこぞって、
はい、
あのレビューすると思う
ので、 そうですか、
それはそれで見ても分かるかなという感じですね。
ね、まあ、そんなことがね、
はい、
あの大林さんねの情報をやったんですよね、
はい、大阪梅田、
はい、うん、であとはですね、まあ、梅田の街歩いてて感じたことは、
はい、
この照明写真ボックスがいっぱいあるじゃないですか、
うん、あるね、
その中でね面白かったのはね、マイナンバー、
マイナンバーね、
マイナンバーをこの写真機で完了しますと、
はい、あ、なるほどなるほど、
こういうようなやっぱりこれもいろいろ給付金とか
給付金とあと持続、うん、持続のあれかな、まあ、個人事業の人あと中小企業に払われるね、
それ向けの
100万200万の
あの機能をつけたというか、そういうようなこの照明写真ボックスがね
あ
ったのもちょっと面白かったですね。
それもやっぱりちゃんと変化してますね、ちゃんと需要、
そういうことですね、
需要ね、
そういうこと、そうそう、それがあります。それからですね、
はい、
まあ、あの次に行きましたのは 登山アウトドアの
路
地ですよね、はい、このお店も1ヶ月ぐらいちょっと休んではったんですよね、まあ、いろんな関係で、
はいはい、
でまあ誰々この頃まあ回転しはって、うん、まあ社長とか店長に会いました、
はい、
であの店長はまあ大変ものすごいまあしんどいと、正直言ってきついけども
きついっすね、
ここで負けたらあかんということで、いろんなやっぱりねインターネットにちょっとね進出しはったんですよね。でそれでまあ当たりが、うん、当たりがいいなってなってきたと言うてあります。それとね全商品、まあ、一部例外があるんですけど、10% のねレジでオフをしてると。僕も向こうであのスペイン製のこのなんちゅうこれ ネックウォーマー、
あ、はい、
あれ、まあ、有名なネックウォーマーで、この前 山中伸也先生がですね、
ほうほう、
あのそのランニングのプロみたいな人じゃないですか、
うんうん、
マラソンの、
うん、
でなんかテレビかなんかでそのそういうその会社のですね
あ
のつけてパッとこれねマスク代わりもなるしということを言わはってからものすごい売れるというね、
あ、
まあ、割と山好きの人も有名人の上やんかいなというような感じ
で、
そんなもんが全て 10% で買いましたですね。
なんか YouTube チャンネルもね、
うん、
あれはまだやらへんのか。
いやもう、もう今日ぐらいから始まったんちゃうかと思うんですね。店長がまあ頑張ってやって
る。ちょっと楽しみですよ
ね。ただおもろかったのはというか、うん、これおもろかった言うたらあの大阪店の店長と京都店の店長が、
うん、
右と左は別々なんですけども鎖骨を骨折したと。
あ、
同時期に
原因はなんか、
自転車でこけた。
マサさんじゃないですか。マサさんは左やったかな。
あの人はまあもっときつい骨折ですけどね、うん、で2日間入院したい言ってましてね。
あ、入院したんや、まあ、
う
ん、
僕の入院話と重なってあの店内でちょっと盛り上がったんです
けど、鎖骨は変なことで盛り上がった。鎖骨は折れやすいね、気をつけ
ます。まあ、それと他にあったのは、
はい、鎖骨はね意外と治りにくいんですよ。折れやすくて治り、まあね、やっぱり腕使うから、
うん、そうなんです。
どうしても使ってます
よ。そういうことですね。まあ、びっくりしましたのは、あの、はい、阪急百貨店の阪急グランドビルとの間の大きな通りがあるじゃないですか。
ありますね。
あ、ここであの阪急百貨店に6つか7つあの大きな、
ショーウィンドウ、
ショーウィンドウがあるんです
けど、ありますね、
あれがね全部なかった。
あ、
素通しでした。
あのマネキンとかよう立ってるとこですよね、
うん、マネキンもあればいろんな面白いあのその当時の催し物を、うん、あ、ここで大々的にして
広告ね、
うん、子供が喜んで、うん、あのクリスマスなんかの時は、ね、やってる、うん、あれが全部なくなっててね、店内が丸通し見えてたというようなことなんかあったり、
ちょっとそのさっきのね、ズボラ屋の地下鉄と似てますよね。車内広告が ね、ま
あ、
ね、もうほとんどなかったっていう。
そうです、うん、まあ、いわゆる巨大デコレーションショーウィンドウが消えてたというのもやっぱり、
う
ん、今の現状かいなという感じ
で、
まあ、他もいろいろありましたけども
、うん、あ、分かりました。
そういうような梅田の動きでした。まあ、皆さん頑張ってやってありますので、
うん、
みんなでまあ盛り上げていくようにやっていかなあかんなと思いましたですね。
はい、まあ、てなところですかね。
そんなもんやと思います、
はい、リスナーさんのお便りも、まあ、今のところこれで終わります。もし、ね、いただいてた方でまだ紹介してない方がいたらまた来週紹介させていただきます
ので、ね、まあ、いろいろとあの理由もあってそう簡単にね、
うん、
あのなんかメールもできん人もたくさんいらっしゃいますから、うん、無理せんといてくださいね。
そうですね。